本日与えられた聖書の箇所を読みしたいと思います。ローマ人への手紙12章6節から8節までです。新約聖書の317ページになります。それではお読みします。ローマ人への手紙12章6節から8節。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。以上の箇所から清岡先生に、賜物に従ってという題で説教していただきます。
おはようございます。本当にかつて経験したことのないような大きな台風が近づいているということで、本当にいろんなところによって緊張も走っておりますけれども、それぞれ祈ってまいりたいと思います。朝の礼拝前の打ち合わせの時にちょっと話題になったわけなんですけれども、まあ、ニュースでも伊勢湾台風以上の台風かなと言われたりしていてですね、伊勢湾台風を知ってますかって話になったりしたんですけれども、本当に伊勢湾台風の時にはこの埼玉もかなり水が出て、水に浸かりながら学校に行ったというですね、そんな話もありました。まあ、以前のようなこともよりもですね、防災の方は整っているかと思いますけれども、本当に被害がないようにですね祈ってまいりたいと思います。今朝もローマ人の手紙を読んでいただきました。先には、体には実に多くのさまざまな異なる器官があるということ、しかも多くの器官がありながらそれぞれがそれぞれの働きを成して、体全体をうまくですね整え、そして成り立っているということを、こうその例をもって私たちは知らされました。で、私たちもまたそれと同じくキリストの体なる教会の一人一人がさまざまな器官であり、それぞれがその働きをなすことが求められているということを見ました。そして今日のところでは、その器官である、体の器官である私たちに与えられている賜物ということについて語られます。確かに教会は実にさまざまな賜物を与えられた方々によって成り立っているということをこう知らされます。まずこのところで一つは、恵みに従っての賜物ということですね。聖書はこのところで、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているのですとあります。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っている。確かに人にはそれぞれの賜物があります。でもそれは神から与えられたものであるというわけです。そしてその賜物があるわけなんですけれども、その賜物を誇り自分にうぬぼれるということもあります。また人々もですね、その賜物のゆえにその人を称賛するということもあります。まあ、そうなるとなおのこと自分を偉いものであるかのように、誇ってしまうということがあります。でも聖書から知るべきことがありますが、それはその賜物は自分の力で得たものではなくて、それは神からの恵みであり、神から恵みによって与えられたものであるということです。ですから、その与えられた賜物のゆえにもし誇ること、あるいはうぬぼれることもあれば、それは間違ったことであるとなるわけです。神からそれぞれの与えられた賜物であり、決してそのことのゆえに誇ったり、あるいはうぬぼれたりするものではないというわけです。賜物は文字通り神から賜ったもの、与えられたものである。そのことを知るべきであり、それを知るならば まあ、謙遜になれ、そして高ぶることもないということでもあるわけです。確かに教会には、またお一人にはそれぞれに賜物が与えられていますが、それは神からの恵みによって与えられたものである、そのことをまず聖書は語ります。そして次にはこのさまざまな与えられた賜物が挙げられています。もちろんこれが全てということでありませんが、その与えられたさまざまな賜物についてそれぞれ語られております。そのいくつかが取り上げられていますので見てまいりたいと思いますが、まず賜物の一つは預言の賜物と、ここにあります。聖書はそこで、それが預言であればその信仰に応じて預言しとあります。賜物が預言であるならば信仰に応じて預言しなさいとあります。私たちが預言という場合は、それこそ何とかの預言という、その預言をですね、やはり連想してしまうところがあります。そしてそれはこれから起こるさまざまなことを前もって語る言葉、何年に何々が起こる、まあ、そんなことを指して予言とこう考えてしまうことがあります。そして当たったとか当たらないとか言ってしまうわけです。ですが聖書がこのところで言う予言というのは、もう漢字がですね、言葉の漢字が使い分けられているように、そのような何とかの予言とは全く違っているわけです。この聖書の予言というのは、まさにこの字に表されているように言葉を預かるわけです。神からの言葉を預かるということでした。ですからこの予言は神からの言葉を預かることであり、予言者というのは神から預かったその言葉を人々に語るということ、それが予言者でもあるわけです。そのことをまあ踏まえておきたいと思います。ですからもちろん予言の言葉は神からのメッセージであり、そこには神からの厳しい戒めの言葉もあります。あるいはまた励ましの言葉もあります。救いと裁きについてのメッセージもあります。ですがまたそれは当然でもあるわけですが、それは先のことを知らせるメッセージもあります。それこそ旧約聖書以来ですね、救い主が与えられることの予言がありました。そしてまた新約聖書においても、世の終わりのこと、新しい天新しい地のことなども先のこととして、まさに予言として語られています。その意味では私たちがよく耳にする予言という面もそこにあります。そのようなわけで、ここでの賜物はその神からの言葉を語る、預かり語る、そのような賜物ということでした。まあ、それは今日で言えば聖書の言葉を預かり語ることであり、説教のことやら、あるいは奨励のことやら、そんなさまざまな聖書の言葉を語り進めることもそこに含まれてもいます。ただ面白いのはここで、その予言の賜物がその信仰に応じて予言してあります。その信仰に応じて、まあ、これは信仰に比例してという、比例してという言葉でした。ですからこの場合の信仰というのは、信仰の一般的な事柄、あるいは救いをいただくための信仰、そういったことではなくて、神の言葉を理解し、それを人々に伝えることのできる、まあ、霊的な信仰の力ということでした。神の言葉を理解し、それを人々に伝えることのできる、そのような霊的な信仰的な力のことでした。聖書を読み、理解し、それを人々にですね、正しく理解できるように伝える、そのことが大切であるわけです。その人に与えられたそのような賜物に応じて予言しなさいとあります。ですから御言葉を語ることにおいても、時には自分はあの人のように見事にですね、語ることはできない。あんな上手にうまくは語れないという場合もあるかもしれませんが、でも今の自分にあるその力に応じて、信仰に応じて語れということでもあるわけです。 そして人はそのような中で成長し、さらにその力もついていくことでもあります。さまざまな賜物がありますが、その最初に挙げられたのは神の言葉を預かり、その神の言葉を語るという賜物でした。で、次にはこの奉仕の賜物とあります。聖書は奉仕であれば奉仕しとあります。この奉仕というのはどのようなものかとなるわけですが、この奉仕という言葉はいわゆるこの管理という言葉であるわけです。神の民である教会の運営やあるいは管理ということでした。まあ、どこにおいてもそうでしょうが、教会もこの地上に建てられたものとして、さまざまに管理、運営が必要であるわけです。例えば宗教法人としてさまざまな管理もあれば、あるいは教会堂の管理、その他数え切らないほどのことがあります。まあ、私たちは何も感じなく、当然のこと、当然のものとして感じているかもしれませんが、あるいは何もしなくても教会の管理運営が進んでいるものではないということも知らされます。どなたかが、誰かがこの働きを成していてくださっているからこそ、教会の管理運営がなされているからこそ成り立ってもいるわけです。それは羊たちもそうであり、いろいろと奉仕をしてくださっている皆さん、お一人お一人もそうであるわけです。それができる方、その賜物が与えられている方々がおられる。そしてもちろんそのような具体的な奉仕はできなくても、別の賜物があり、その賜物を持って使えてもいくわけですが、そのような管理運営というのは、本当に支える奉仕の働き、奉仕の賜物というものもあります。管理運営ですから、そこにはそれこそ掃除やそういったことも全て含まれています。次には、この教える賜物とあります。聖書はこのところで、教える人であれば教えとあります。これは聖書の言葉を教えることであり、また聖書の教えに基づく生き方についても教える、そういった教える賜物です。具体的には例えば教会学校の先生方、あるいはさまざまなクラスで教えてくださっている方々がおられます。このような賜物は教会の健全な成長のためには欠かすことのできない大切な働きでもあるわけです。これらの奉仕をなすにあたっては、まず自分自身が聖書を理解し、聖書から教えられなければならないということがあります。自分自身が理解し教えられてこそ、人々にもまた子どもたちにも教えることができます。まあ、そしてその教えることにおいても見えるところは、まあ、その時間だけのように思われるわけですが、その背後、それまでには自分自身が学ばなければならないわけですから、本当にそこには長い祈りと学びがあり、厳粛なものでもあるわけです。そのようなさまざまな教える賜物が与えられている方々もおられます。次には4つ目にはこうで、勧めの賜物とあります。聖書は勧めをする人であれば勧めとあります。この人々に勧めをなすという働きもあります。人々にさまざまな勧めをなす、信仰の問題で悩んだり、あるいは生きる気力をですね、失いそうになっている人々や、あるいは問題にぶつかり悩んでいる人々、道に迷いですね、悩んでいる人々、そのようなさまざまな人々、その人々に対して勧めをするという働きです。そのような人に対してお話をよく聞く、あるいは慰める、励ましたり、アドバイスをしたり、勧めをなす人々、そのような賜物が与えられている方々もおられます。世にあっては悩みがあるとイエス・キリストは言われたわけですが、本当にそうであり、重荷や悩みは皆さんそれぞれ尽きないかと思います。たとえクリスチャンになったとしても、クリスチャンになったから問題が起こらない、悩むような問題にぶつからないということでは決してないわけであって、 同じように問題にぶつかり悩まされることもあります。そればかりか、時にはクリスチャンとなったからこそぶつかる問題もあり悩みも起こります。そのようなさまざまな人々に信仰の勧めをなし、励ましを与え支える、そういった勧めをする賜物のある方々もおられるということです。次にはここで5番目に挙げられているのは、分け与える賜物とあります。聖書はここで、分け与える人は惜しまずに分け与えとあります。当時の生まれたばかりの教会には、豊かな人は少なく、経済的に苦しい方々が多くいました。パウロも当時の教会についてこんなふうに語ります。力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありませんとあります。それこそ多くの富があり、本当に教会を支えるような人ではない、そんな人は少ないというわけですね。そのような教会にあって、人々は自分の持てるものを分け与えるという、そんな人々も多くいました。人々に対して、また福音宣教のために持てるものの中から分け与えるという、捧げるということでした。ないものを絞り出せということでは決してありませんし、自分が与えられているものの中から分け与えるわけです。よく知られるところでは、新約聖書のバルナバという人がいます。彼は豊かな人であったわけですが、持てるものをですね、売り払い、そして生まれたばかりの教会に捧げました。もちろんこれは強制ではありませんし、また脅しでもないわけです。今取り上げられている、それこそ統一教会のようなものでは決してないわけですね。それぞれがこの与えられたものの中から、そしてそのことを覚えて祈りの中で捧げ、分け与えていたわけです。そしてこの分け与えるということは、ここで惜しまずにとあります。分け与えるとなると、やはり私たちの心の中には惜しむという思いが起こります。惜しまずに分け与えるという言葉は、真実にということでした。ですから、ただこの気前よく分け与えるということではなく、真実から報いを求めない、そんな下心もない、そういった中で分け与えなさいというわけです。人は分け与えると、そのことを評価してもらったり、あるいは時には称賛されたり、あるいは何かの報いを求めてしまうというところがありますけれど、そうではなくて、報いを求める思いもなく、真実を思って惜しみなく分け与えるようにと言われています。ただこのような働きは、ともすれば、自分は分け与えているのに、あの人たちは分け与えいない、分け与えていないとしてですね、あれやこれやと思ってしまうこともあります。自分はこんなにしているのに、あの人たちはしないと言って腹を立てることもあるかもしれません。あるいは人々から褒められたくて分け与えることもあります。でもそれらはふさわしいものではないわけです。この面で失敗をしたのは、前にも触れましたが、アナニアとサッピラの夫婦でした。彼らは同じ教会のバルナバがですね、本当に惜しみなくどんと分け与えたこと、捧げたこと、それを見てですね、それに対抗し、そして自分たちもと言ってですね、捧げ物をしました。分け与えたわけです。でもそれは対抗する中でのこの偽りの分け与えであったわけです。別にそれをですね、バルナバのように全てを捧げなさいということではなく、聖書の中にあるように、別にそれを神は全て売り払って捧げるよとは言ってはいませんし、もし売り払ったとしても、それを自分の手元にある程度置いていたとしても別に問題なかった。ただ彼らがこれが全てですと言ってですね、偽り捧げたことのゆえに裁かれたわけです。ですから本当の意味で惜しまずにということではなかったわけです。 ですから聖書は人はどうであれ本当にそれぞれが示された中で惜しまずに真実を持って分け与えなさいと勧められています。でそのような賜物もありますが、次には6つ目には指導する賜物とここであります。聖書は指導する人は熱心に指導してあります。この指導するというのは群れを指導、監督する賜物のようですね。考えればどのようなスポーツでも指導を監督する人が必要であり、そこに存在します。これがないとですね、どのように優れた才能ある人々の集まりであったとしても、それぞれがバラバラになり、まとまりがなく、本当に良き働きがなされない。そこには指導する、監督するものが必要であるわけです。教会においてもそうであり、どれほど賜物ある人々が多くいても、それぞれが自分勝手に、自分の好きなように行動していては、バラバラになり良き働きはできないで、周囲にも証しともならないわけです。これはもちろん絶対的な権力や力を持ってということではなく、それぞれを指導し、それぞれがその働きを十分に果たせるように導くことでした。そのような働きを重んじることも大切でした。聖書はこのようにも言います。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさいとまいります。そのような指導する群れを導くという賜物もあります。でここで挙げられている最後はこの事前を行う賜物とあります。聖書は事前を行う人は喜んでそれを行いなさいとあります。この事前を行うというのは、貧しい当時の人々多くいたわけですけれども、そのような人々、あるいは困っている人々を援助するということでした。いつの時代でも経済的にも大変な方々、さまざまなことにおいて助けを必要とする人々もいます。そのような人々に対して事前を行うということでした。特に聖書のこの時代においては、やもめとなる女性も多く、やもめとなる女性と子どもたちも多くいましたので、特にそのような人々に対しての事前が求められていました。で聖書はしかもこの事前を喜んでそれを行いなさいと言います。これは先に見た分け与えるということにおいても言えることですけれども、いやいやながらとか強いられたとか、あるいは人に見せるためとか褒められるためとか、そうではなく自ら進んで喜んでそれを成しなさい。それらはそれこそ天国に宝を積む働きとなっているわけです。おそらく私たちがその世の中にあって天に戻った時に、本当に自分が伝えたものはこんなにと驚くものでもあるかと思います。ただもちろん聖書もですね、闇雲ではなくて身寄りもなく、そしてまた自堕落な生活をしていない、そのようなやもめたちを大事にし支えなさいともあります。そのような一言の注意もあるわけですが、このようにキリストの教会にはさまざまな人々が導かれ、さまざまな賜物が与えられています。この聖書の今日のところで取り上げられたよりもはるかにそれ以上の多くの賜物が皆さんお一人お一人に与えられております。それらは神から与えられた、神の恵みによって与えられた賜物であり、それを感謝して受け、賜物であるゆえにおごり高ぶることもなくですね、本当に賜物を持って主に仕える、また教会を支える、それらの働きに携わってまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの教会を覚え感謝をいたします。あなたの教会においては多くの方々が信仰に導かれ、群れの一人一人となっていること、しかもその一人一人にあなたがそれぞれ異なった、みんな違ったそれぞれの賜物をあなたが与えてくださっていることを感謝いたします。人と比べて同じものではない、それぞれが与えられているその賜物、その賜物を持ってあなたに仕え、 あなたの栄光を表すことができますように、またその賜物を比較し比べ思い上がることや、また卑下することを、そういったこともなく、本当に忠実にあなたに使えるものとならしてくださるようお願いをいたします。そしてどうぞあなたの教会をこの地にあって世の光地の塩として立て上げることのできますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の本当にその賜物に応じた働きを、奉仕を心から感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。